はい、ということで、
はい、
ね、
うん、
まあゲストの、
そうですね、
チョコっとダンディの加藤さんにね、
はい、
話を伺いました、
は
い、
面白かったですよね。
そうですね、
恥ずかしい、はい、
まあ競馬野球と来てるわけですね、
はい、
だからスポーツ、
はいはいはいはい、神隠しにあった話面白く、うん、本当に。じゃあ僕ちょっとね話していきますよ、
う
ん、
う
ん、
そうですよ、
うん、ちょっとじゃあタイトルいきます。
はい、
早瀬の都市伝説。
はい、
はい、はい、じゃあ僕は何を話すかっていうと、
うん、
僕やっぱりデータ派なんですよ、
うん、好きだね、
データ好きなんですよ。
どうでもいいこと、
おいプレーをね見るよりも僕データ見てる方がワクワクするんですよ。
そんな面白いか分からん、うん、
だからまず、なんていうんですかね、成績表みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
ああいうの見た方が、そのダイジェストのね、なんかすごいシュートを決めたとか、
うん、
すごい速い球だとかってあるじゃないですか。あれよりもドキドキしますね。
絵的なもの
より。絵的なものよりも。
へぇー。この年こんなやつを
見た。そうそうそうそう。うわーみたいな。
なるほど。
まあいいけどね。
計算するんですよ、勝手に。あ、この年は何十試合しか出てないのに、こんだけ打ってるってことは、
うん、
全部出たらどれぐらい打つんだろうとかって勝手に計算したりとか、
ね、
そういうのもするぐらい、
は
い、
妄想しちゃうんだ、
まあまあ、そうそうそう、データ派で、
うん、
そんな僕が話すですね、
うん、
スポーツ、
スポーツ、
うん、
力士と野球の最強選手です。
ちょっとね、フューチャーした、
そう、ちょっとね、フューチャーしました。
もう最強っていうのはもう、もう
最強って決めるの難しいですよ。
最強選手です、
どの競技でも。
そう、今言ったように僕データです、うん、データ、
ね、
最強のデータを残している選手。
なるほど。
で、ちょっと紹介させていただきますね。
はいはいはい、
まず、まあ、力士から。
うん、
力士っていうと、最強っていうと、やっぱり、貴乃花とか、朝青龍、千代の富士とかっていますよね。
まあ、俺らの世代だね、
う
ん、その辺
は。
そうそうそうそう。
まだ守備範囲かな。ま
あ、貴乃花だと、17歳2ヶ月で昇進したっていう最速の、
うんうん、そうだね、
はい、記録を持っていたりとか、朝青龍は、まあ、優勝回数が25回っていうね、
うん、
すごい選手だったりとかってしますけど、
うん、
いやそんなんじゃないよと僕は言いたいんですよ。
う
ん、
まあ相撲歴史長いからね。
そうそうそうそう、僕が紹介したいのは聞いたことあるかどうか分かんないですけど、
うん、
雷電為右衛門、
うんうんうん、
あんま聞いたことないかもしれないです。雷電為右衛門、
雷電って名前は聞いたことはあるけど、うん、
ね、まあ、この選手、うん、江戸の後期だいぶ前ですよ、うん、江戸の後期に活躍した長野出身の相撲取りなんですね、
うん
うん、でね、身長が当時ですよ、
うん、
江戸時代、
うん、江戸時代
197センチ
でかい、あ、ダルビッシュぐらいですね。
そうそうそうそう、
今で言うと、
まあね、
う
ん、そのね、今のイメージで言うと別にまあまあ大型かなぐらいだけど、
当時は
150ぐらいじゃない、男の平均
身長、うん、で体重170キロ、うん、
170キロの190センチ、
197センチの170キロですね。
今の力士で言うとどれぐらいなんですか。
バルト、
あー、でかい、
クソでかいっすよ、ね、めちゃめちゃでかいっすよ。それが日本人っすよ、ちゃんと、うん、
純日本人で、
純日本人で、雷電為右衛門、そうそうそうそう、強すぎるんすよ彼
っていうか、
まあ、データは後に言いますけど、
ね、その時点ちょっとね、うん、当時の
強すぎて他の力士から苦情が出るぐらいなんですって、
う
ん、あいつ強すぎるってみたいな、
うん、
ダメダメダメダメみたいな、
それ言うやつダメだけどな、
うん、
その競技において、
まあ1790年に関脇で初土俵を踏み、
うん、
関脇からですよ、
うん、
いきなり優勝してんその年に。
へえ、
最初ね、
関脇ってね、うん、そんなにあれだもんね、番付でも、
そうそうそう、下の方ですよ、
下の方、
まあ、真ん中方ぐらいですね、
うん、
そっからもういきなり優勝してんですよ、まあ、いきなり関脇ってもすごいけどですけどね、
うんうん、そうだね。
で彼の生涯の成績嫌いでしょ、相撲の成績ね、
うん、はいはいはい、
データっつうからね、
なんと254勝10敗。
え、254勝10敗ってことは10回しか負けてない。10
回しか膝土ついてないです。
あのシステムで。
あのシステムで。
すごいですよね。
で、勝率9割6分2厘。
ほう。
いやいや、オッズ、ないやん、もう。
いや、すごいんすよ、これ。
1.1 倍
だね。1.0 ですよ、こんなもん。すごいんすよ、本当に。で、まあ、昭和の名横綱、大鵬さんでさえ、8割3分8厘。
うん。
で、この記録、
うん、
200年経った今日まで破られていません。
いや、そりゃそうでしょ。いや、だって、結構横綱が負けるとこ見ますよね。
うん。
うん、でね、
拮抗してるイメージだもんね。
そうですよね。
まあ、これ聞くとやっぱ強すぎるって苦情出るのも分かるでしょ。
まあ、まあ、苦情っていうのは、
うんうん、いやいや、ダメダメダメダメみたいな、うん、やりたくないみたいなね。で、苦情を出された結果、
うん、
力士の協会が、
うん、
彼にね禁じ手を与えたんですよ、彼だけに。
こんな特例だね。
特例ですよ、彼だけはちょっとダメダメみたいな。だからハンディキャップをつけたんですよ、うん、他の力士に。
それおかしいよね、もう
ね、ハンディを与えたんですよ彼ね。で、禁じ手になった手が3つあるんです、
はいはい、
まず1つ張り手。
おお、結構さ、うん、主軸の技じゃん。そうですよ、張り手なん
で、顔をねパーン、首パーン
と叩く、みんなやるやつじゃん、
あの技ですよね、
うん、
で、
うん、
続いて突っ張り、
まあ、似たる感じだけど、
パンパンパンとね、
突っ張りと
張り、突っ張り、
うん、
張り手、そして貫抜き、相手の腕を自らの腕外側から抱え込む技、
うんうん、
この3つが禁じ手になったんですよ、
特例で、
うん
うん、
いや何できんのって思いますよね。
そうだね、
ね、
う
ん、それでも勝ち続けたんですよ。
へえ、
すごいっしょこの人。
すごいね。なん、うん、どれくらいのさ、その、うん、縛りなんかわかんないけど、
うん、
ま、なんどれくらいなんだろうね。サッカーで言うと頭使っちゃいけないぐらい。左足使っちゃいけないぐらい。
いやまあそうですよね。
わかんないけど。
トーキックだけみたいな。
だけみたいな。
つま先だけ使っていいみたいな。わかんないけどね。そんな感じですよ。そんだけ縛られても勝ち続けたんですよ。
いやでもさ、あの、うん、張り手的なさ突っ張りとかってリズム作る上でも。
うん
うん、使いそうじゃん。
あ、まあね。
有利に運ぶために使うみたいな意味
で
し
ょ。張り手したら負けますよ。
ね。
禁じ手ですから。もう反則ですっつって。
いやいや、
ね。うん、いやいやですよ。で、そんぐらい強かったんですよ。それやられても、だから持って投げるとか。
それで10敗しかしてない。
してないです。
組んで投げるとか。あっちはしてくるわけでしょ。
あっちはしてきますよ。ボコボコやってきますよ。
対応できないじゃんね。
ね。
うん。
すごいっすよ。こんな強いんですよ。むちゃくちゃな選手。うん、で、なおかつちょっとね面白い話もあって、
うん、
むちゃむちゃ酒豪、お酒が強かったっていう、
まあまあ分からなくもないね、
うん、
力士はそう、
そうそうそう、
イメージあるね。
でね、彼1日で30数リットル飲んだっていう伝説もあるんですよ。36か8かって言われてて、
うん、
はい、そんだけ飲んでんすよ。
まあだから 1.5 リットルを20本ぐらい、
うん、まあまあそうですね、20本以上
以上
飲んでんすよ
大体
ね、
うん、
な、で、その後、あ、飲んだっつって、酔っ払いもせず、雨の日だったんですけど、
うん、
傘さして帰っていたっつって。酔っ払ってもないんですよ。普通。
いや、だからさ、20リットル以上のさ、
うん、
ものがさ、
はい、
人間の体内に溜められるのかなっていう、う
ん。あ、
不思議だよね。
まあ、ね、
人体の不思議でもそうなる。
すごい選手で、で、なおかつ、その、横綱ってね、
うん、
今一番強い、ね、くらいですよね。
う
ん、なんですけど、まあ、その、まあ、この、1790年代っていう、1800年代っていうのも、まあ、横綱ってのはあったんですよ。
うん、もうあったんだ。
まあ、もともと大関が一番強かったんです、その時代はね。まあ、横綱制度っていうのが、まあ、この、雷電、為右衛門がいた時代にできて、で、横綱の位上げようよと一番でかいね、っていうのがあったんですけど、彼には与えられなかったんです、今まで。
うん。
一度も。それが謎と言われていて、で、その謎っていうのが解き明かしていくと、うん、そのね、横綱っていうのは東の横綱、西の横綱っているんですけど、
万事万事も
いるんですけど、
う
ん、まあその雷電、為右衛門に、
うん、
要は匹敵する選手がいなかったんですね。
うん、だって別のスポーツやってた
もん。うん、そうそうそうそう。一人だけね。うん、まあ、だから、うん、まあ横綱っていう位ももしかしたら上げられなかったんじゃないかっていうのとか。
すごいかわいそうだね。
うん、そうそう。あと強すぎて、
うん、
力強すぎて人を殺してしまったっていう説があるんですよ。
うん、
で、人を殺してしまっている、まあ、罪人ではないけど、うん、競技中なので。
競技中だ
から、ね、うん、だからそれもあって、横綱っていう位が与えられなかったんじゃないかって言われているんですよ。
なるほどね。
200年破られてないんですよ。
まあまあまあまあ、うん、無理だよ。
そこまで強いとヒールになっちゃいそうだよね。うん、
まあね。
うん、
まあまあ、強すぎてね。
ハリマナダみたいなね。イメージ。わかんないけど。
まあまあ、でももうクソ強いですよ、そんなの。データから見たって。ね、僕からしたらもうよだれ出るぐらいですよ、うん、こんなの。
そうだね。
うん。
絶対、でもさ、それだったらさ、うん、わざと負けた方がいいのにね。
どういうことですか？
その、散々規制された上で、横面ももらえねえぐらいなら、調節してちょうどいいぐらいに勝ったらいいのにって思っちゃうけどね。
いや、まあそんなできないじゃないですか。
できないのかね。
もともとだってその、時代が大関が一番上やったんで。
まあね、
うん、そこか。まあまあ、いらねえやと思ったのかもしれないです。
まあね。
うん。まだにもらってない。まあこれが僕が言う、紹介したい最強の力士ですね。あんま知られてない。まあ、
最強でいいんじゃないですか。
でしょ、う
ん、
まあまあまあ。
200年破られてないですから。
いや、文句ないです。
10敗だけですよ、だって、うん。無敵ですわ。じゃあ次。まあ、加藤さんも知ってるでしょう。その野球のね、
うん、
最強選手僕が選ぶ、
うん。野球で最強ってむずいよ、ね。
野球で最強ってどういうことなのかっていう。野球という競技において最強ってこと
ですね。はいはい、野球の、データですね。 出ただけ。出ただけです。
あ、まあまだポジションとかね、あるから、ね。
はいはいはいはい。野球最強、ジョジョ荒木先生を目をつけた最強選手、大河部。
はいはいはい、
名前はね、
はい、
そうそうそうそう、
急性こと、
うん、そうですそうですそうです。まあタイカップって言われることもあるんですけど、うん、まあ本来正しいのはタイカブ、
タイカブですね、
ブブブですね、ブではなくブ、はい、まあタイカップって書かれてるところもありますね。でもね、
ありますね、
うん、
まあ発音の問題とかだろうね。
そうそうそうそう、まあ日本出身のイチロー選手が、うん、まあこのタイカブ選手を、うん、超えて歴代2位のね安打数になったっていうことで、
うん、
うん、まあちょっとタイカブ選手もその取り上げられたりもしてましたけど、うん、この選手すごくてね、
うん、
記録むちゃくちゃ残してるんですよ。それこそ旧姓って言われてて、
うん、
まあ、ちょ野球知らない人からしたらあれですけど、
う
ん、うん、まあ、100年近く前にプレーしたんですよ。1900、うん、まあ、最初の方です。
そうですね。10
年代、20年代とかやってて、うん、まあ、通算打率ですよ。まあ、知ってる人だけ楽しんでください、これ。うん、通算ですよ。通算打率。
全部通してです
よ。そうそうそう。3割6分6厘。うん、あれ
いや、これすごいですよ。
すごいですよ。
これはだから野球ピンときてない
人の人
だ、
うん、これすごい
だって今の時代3割いったらちょっといい選手、スター選手
だ
から
ね。それは知ってる、それは知ってる、
うんうん。通算で3割っていうのが、まずすごすぎる。
それくらいすごいかってことだ。
うん。また小笠原選手でさえギリギリ3割いってるぐらいですよね。
それさ、だから一番絶好調な時で3割とかって話ってことでしょ。
そうそう、
生涯の中でも1シーズンで。そう
そう、結局山があるじゃないですか、選手として。
ね、あるもんね。そうそう。
ピークとやっぱ衰えていくから引退だから。
新人とかね。
そうそうそうそう。
引退前とか。
なく、3割6分6厘。
うん。
で、まあ、わかりやすく、最高のやつで言うと、4割いってますからね、彼。要は10本、10打席中4本ヒット打ってるんですよ、この人。
うん。
うん、なおかつ、ランニングホームラン、
うん、
1試合に2回してるんですよ、この人。う
んうん、そんな気軽にできるもんだっけ、
ランニングホームラン。気軽にできるもんじゃない。まあ、いろいろあるんですよ、
いろいろ。
当時は。
あ、そっかそっか、まあ、多少ね、あるから
。で、本塁打王にもなってるんですけど、うん、その本塁打王の全部のホームラン、ランニングホームランっていう回もあるんですよ、年もね。すごいんですよ、この人。
いや、当時の、だ補足しとくと、当時のメジャーリーグの球場は、今より、うん、全然広かった。
広い。
そうそうそう。
だからランニングホームラン
をしやすい。
守備の方が困るのか。
そう、守備の方が困る。
で、まあ、23年連続打率3割2分以上、打率4割以上3回、6冠王、打撃タイトル全制覇、
うん、
野球の神様、ベーブ・ルースより先に野球殿堂入りするなど。
そうです。全冠王、全部ですもんね。
全冠
王。全冠王ですもんね。
もうこの人しかいないんですよ。
打率本塁で打点だけじゃなくて盗塁王がもう本当ゲームですよ、パワープロ。
ほんまにそう、
うん、自分でやってるようなもんで、
アカデミー賞の主演女優、助演男優、主演女優、主演で助演女優賞、
性別超えてる、主演女優は絶対
監督賞、脚本賞全部取るみたいな。
なるほどね。
まあそういうことです
ね。ことですよ。
音楽賞も取るし、
バケモンっすよ。
あ、すごい、ね、
本当に
全冠制覇、
むちゃくちゃでしょ。
めちゃくちゃだね。
うん、すごいでしょ。
あー、すごいすごい。すごいっていうかもう想像できねえ、うん。ピンとこないもん、もう。
データだけで言うと、その、すごいでしょ、う
ん、すごい
です。
ただ、にしか聞こえない。
やっぱり僕が紹介したいのは、もうこんだけじゃ終わんないですよ。
そう
です。彼、むちゃくちゃすごい選手でもあるんですけど、
うん、
メジャー史上最も意味嫌われた選手って言われてるんですよ。
そうですね。
ヒールだ。
一番嫌われてるって言われてるんですよ。じゃあ何をしたかっていう。
ま
あ
簡単に。その記録残しといったら普通ヒーローだ
もんね。そうそうそうそう。徹底した負けず嫌いと激しい気性の持ち主で、
うん、
勝つためには手段を選ばないプレイスタイルで多くの敵を作ったと。
うんうん、
まあ、具体的に言うと、ね、試合中にね、ヤジを飛ばした観客がいたと。
うん、
この野郎なんたらかんたらかんたらよくあるでしょ。
よくあるでしょ。
まあその赤星選手もね怒ったりしますけど、ね、
YouTube
もね、そうそうそうそう、あったりしますけど、
ヤジ、
ね、普通ヤジ返されて京さん腹立ちました、
うん、
どう返します、仕返しします、あなただったら。
まあ腹立ったら選手だったら無視するよね、
うん、あ無視します、
うん、もう別にって感じ。
僕も多分言われたら言い返すぐらい、
う
ん、
まあ、そうす、
なんだこれ、
そう、赤星とか駒田とかもよく
聞
く
れてますけど、ちょっと怒る人もいるよね、たまに。
彼その観客席に乗り込んでいって、
うん、
みんな逃げるじゃないですか、わーって、うん、ヤジ飛ばしてない観客見つけて逃げられなかった、
うん、
その人ボコボコにしたんですけど、うん、そのボコボコにされた相手っていうのが車椅子の方なんですよ。
え、
車椅子の人ボコボコにしてるんですよ。
逃げらんないって、うん、だから車椅子だから逃げらんなかった、
ね、逃げらんなかった。で、
そりゃそうだね、
そのいやいや、その人は車椅子だよって言ったら、足もなくしてやろうかこの野郎って言ったぐらいなんですよ。
うわぁ、怖
っ。むちゃくちゃなんですよ。
だってその人言ってないんでしょ。
言ってないです。 まあその人飛ばしたのかもしれないですけど、
あまあまあ、
でも車椅子の人見たらちょっと避けません？言うたらば、
まあまあまあ、
ちょっと違うなみたいな、
乗り込むっていうのがまずすげえし、
まあね、うん、すごくないですかこの人。まだまだありますよ。こんなのも序の口で。
殺人鬼の方じゃないです
ね。違います、違います。どうもタイカップでーす。よろしくお願いします。じゃないっす。
いや、そうなんですよ。だから、
耳嫌われてましてねー。じゃないっす、ないっす。違います、違います。
そうなんです
よ、ね。ほんまっすよ。
あの、こっからもう本当、うん、あの、旧姓って性の字使っちゃいけないような、
そうそうそう。
出来事ばっかりあるんで。
ばっかりあるんで。乱闘シーンって見たことあります？
あ、ありますよ。
乱闘シーン。よくね、カブレラとかがね、
チンガーンとか、よくありますね。
外国人の選手が殴ったりしますけど、この人グーで殴ってないです。じゃあ何で殴ったか、
うん、
拳銃の底で殴ってます、ね、相手ポコーってたまたま持ってたっつってんですよ。
いや、おかしいから
球場の
中 に持ち込んでるってことで
しょ。そう、拳銃持ち込んでるんですよこの人。
っていうかさ、そのえ要は、うん、デッドボールになりそうだからみたいなことなの。
いや違います、違います。その要はその投げてたねピッチャー側が、うん、ちょっとなんかタイカップとちょっとなんかあったらしくて、
うん、
なんかいろいろ言われてて腹立ってて、乱闘になった時にもう拳銃で頭ボコーン殴ったっていうのがあるんすよ。
うん、
当時あれだよね、うん、その野球のルールで拳銃持つなんてないって、
う
ん、
当たり前でしょ、
ないよね、
当たり前でしょ。
時代とかの話じゃなくて、
刺すとか
言うけど、頭おかしい。
いやいや、ちょっとそうですね、違いますよ。
ああそうだ、
ね、で、あのね、まあこれは乱闘の際っていうのもあるんですけど、
うん、
あの試合しててね、
うんうん、
相手側のベンチにね、
うんうん、
いた選手がヤジ飛ばしたんですよ。タイカップなんたらかんたら。
でもよくあるよ、ね。
よくあります、そんなもんね。うん、普通ですよ、うん。無視しますよ、普通はね。
ピッチャーへぼってるみたいな、
ね。そうそう。ですけど、うん、この人その時にちょっと動揺して三振しちゃったんですよ、タイカップがね、
うん。
腹立ちすぎて、試合終わった後に、その、ヤジ飛ばしたやつのホテルまで乗り込んでいって、持ってた拳銃突きつけたらしい。
拳銃なんでデフォルトなんだよ、
お前。いや、マジで。
選手だ
から。そうそうそう。
野球の枠はみ出てるんでね。
うん、バイオハザードですよ。
バットより普通にしてるみたいな。バットより銃出てくる
いや、そうそうそうそう。
そんな野球選手いんのこの。
すごい
っすよ。いや、これがもう、もう、生涯最高の成績を残したと言われる。
すごい
野球選手ですよ、
う
ん、
それからはでもヤジなくなったらしいです。当たり前だろ
うって言うん
です
けど、
拳銃突きつけられてますから
ボコボコに
ボコボコに
してるん
ですよ。してますから。でね、彼ね、盗塁数がね、
はい、
すごいんですよ。
まあだってその、
うん、
な全冠なわけだ
もん。盗塁を
盗塁を、でも900回近く累計してんすよ、
うん、
すごい盗塁を、
すごいな。
ただ彼あまり足が速くなかったらしいんですね当時、
うん、
そこまで
速くなかったです、うん、まあまあ盗塁できてたんでしょうけど、うん、でも、足があんまり速くないからな、でも盗塁したいな、どうしたらいいかなと思って、
うんうん、
よしって思って思いついたのが、うん、二塁に盗塁するでしょ、
うん、
二塁の選手を蹴り飛ばすっていう、
うん、え、ルールがもう分かんない
まあまあまあ、
どういうこと
蹴り飛ばすっていう、
そのスライディング、
うん、
する
普通さ、盗
塁
って、
そのスライディングをせずに蹴り飛ばすと、う
んうんうん、スライディングしてたんですけど、
うん、
あのね、スライディングの刃があるでしょ、スライディング、スパイクの刃、
スパイクの刃、
スパイクの刃を研いで針みたいにしてその人の足にガー刺すんですよそれも怖いから逃げるでしょ
いやいや
だから盗塁しまくってたっていう、
それで成功したってなるの、
成功してたんですよ。でそのタイカップがやったからこそね、うん、その殺人スライディングって言われてるんですけど、
そのまんまだよね、
うん、それが禁止になったりとか、
最近
ルールも作ってるんですよ、
最近ですけど、ね、禁止になった
の、そうやってんすよ。だから、
まあ、
その当時の人が語るに、彼が一塁まで行ったらそれは三塁まで進むと一緒だっていう人もいるんですよ。
あ、
三塁まで行っちゃうから盗塁して
それは稼ぐわな盗塁
で、俺が塁出たら盗塁させろよって意味で座ってるじゃないですか、うん、ベンチで歯研いでるらしいですよ見せつけるために
見せつける、
うん、盗塁ってほら盗む塁って言うじゃない、
うん、
もう強盗だよね、も
うそう
やり方が汚いわ、まあま
あ、でねキャッチャーにね、
うん、
ブロックしてるキャッチャーにわーってスライディングしたりとかタックルするっていう場面よくあるじゃないですか、う
ん、あるある、
その時
クロスプレー、
そうそう、クロスプレー、クロスプレー、うん、でその時のちょっと写真がね残ってるんですよ、
は
い、それがどんだけ残虐かっていうのがちょっと見せられるんでまあまあ知ってるでしょ、
これ私は知ってますけど、
残虐ってないと、
ねこれですもう飛び蹴りなんですよ
ドロップキックじゃ
ん、
キャッチャーのお腹に飛び蹴りしてるんですよ、
低空ドロップキックじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
縫い目指してないからね、
そう腹にいってんすよ。でキャッチャーの顔見てくださいよ、これうっていうような痛っ痛っっていうの、
なってる、
そう
これ言っときますから格闘技じゃないですよ、
うん、野球くの字じゃなくてつの字になってる
よ、ね、そう
これが旧姓ですから、
これ旧姓、
旧姓ですから
むちゃくちゃなんですよ、
ええ、
まあ、こういう選手がいて、でまあまだ 言えばね、たくさん、
やばいよね、
まあまあすごいですよ、あるんですけど、まあこういうことをしてね、ラフプレーを繰り返してしまって、うん、まあ親族からも嫌われて、うん、まあ選手からも嫌われて、全員から縁を切られたんですよ。
嫌われるっていうか、うんね、いいのかって思っちゃうけど。う
ん、で、あの、お墓をね、作ったんですよ、彼ね、亡くなる時に、ね。
死んでから、
うん、墓入りする時に、うん、親族から断られたらしいんですよ。墓、うちの墓には入れませんって。
ああ。え？
そんだけ嫌われてたんですよ。
親族に嫌われて。
親族に嫌われてたんですよ。お金もすごい持ってたのに、富をね。うん、富いりません。
富どころか、
ね。富いりません。もう縁切りますって言われて。
あ、じゃあ恥ずかしいぐらいなんだ。
いや、おそらく、ま、相当いろいろあったんでしょうね。
ああ、親族関連ね。
そうそうそうそう。で、なおかつ、葬式も、誰も来ず野球関係者。こんなにすごい選手なのに、4人しか来なかったんですよ。
うん、
で世界トップの記録を残してるのに、
う
ん、
そうそうそうそう
来ないんだ。
そう、うちのおじいちゃんでも 2,30 人集まりましたよ。
まあまあそれ知らんけど、
成し遂げてないのにですよ、う
ん、はいはいはい、うん、
なのにですよ、4人ですよ、成し遂げてて4人だから相当ラフプレーがあったり、まあ、乱暴なことをしてたかっていう、
すごかったってことだよね、
う
ん、
そうそうそう、
記録以上に、
うん、そうなんですよ。まあでもこれだけ言うとね、悪者じゃないですか、
うん、
ちょっとね、いい話もしますね。
あるんですか？
うん。
そうそうそう。本当にあります？
あります、あります、あります。ある時ですね、A 級追放になったジョー・ジャクソン選手という方がいらっしゃったんですよ。はい、この人も4割ぐらい打ってる、すごい選手。
名選手ですか？
名選手。バッターでね。
あの、すごいですね、あの、
メジャー？
シューレス・ジョーと言われている。
あ、聞いたことある。
そうそう、すごい選手。まあちょっと悪いことしちゃって。永久追放になったんですよね、この人、ジョー・ジャクソン選手。
そう、それも悪いことしたのね、
うん。まあ、で、ステーキハウスとか営業してたんですよ。辞めた後っていうのが。うん、その、ステーキハウスに行った時にね、このタイカップ選手が。ジョー・ジャクソンに、ジョー、私だよと声をかけたんですって。
うん。
うん。そう、ジャクソンが、メジャーの連中は、俺のことなんか忘れたんじゃないかなと思ってたよって言うんですって。
うん。
わざと気づかないふりをしていたんですって、その、メジャー選手が行くけども、ジョー・ジャクソンにはね。
うん、うん。
うん。だけど声かけたんですよ。
うん。カップは。まあね、なんかちょっといい話っぽいね。
うん。うんうん、で、あの、店を出るときにね、ジョー・ジャクソンに、このタイカップはこのような言葉を残してるんですって。うん、ああ、お前が優れたバッターだったということ以外忘れてしまったよ。うん、いい話でしょ。
おしゃれです。
おしゃれってるね、
うん、
ね、確かに、
うん。なおかつまだあるんですよ。こういうお話が。
そういうのも言うんだ。
うん、そういうのも言うん
だ。一応あります。そういうのも一応あります。そう
なんか、不思議な人だね、マジ
で。でね、ちょっとあの、まあ、野球好きなんで、まあ、あの、仕事で、まあ、日米でね、
うん、
日本に来たこともこのあるんですよ、実は。タイカップ選手っていうのがね、うん、その時にあの中学生にあの野球を教えるよっていうイベントがあったんですって、
うんうんうん、
でその時にあの、まあ、一塁からね、二塁に盗塁するぞっていう時に盗塁できなかったんです
よ、
うんうん、
まあまあよくあることですよ、う
ん、したらその中学生のねキャッチャーのとこまで行って、坊や、いい腕してるねって言って頭慣れてあげたって話がある。
うんうん、
いい話でしょ、
まあ、子供には優しいみたいな。
そうそうそ う, そう。いい話なんですけど、実は、知人から聞くと、うん、その、慣れた時の手にね、カミソリを仕込ませていたって話。どっちか分かんないですけど。
子供の頭ズタズタに
しそう。ズタズタにしようとしてたんですよ、この選手。
ホラーだわ、もう。
うん、すごいんですよ。で、
カミソリ仕込むって。
そうそう。
なんなんだよそいつマジで。
まあまあまあまああるんすもんだって。
だってさ、もう用意してる時点でやろうとしてるじゃん、うん、どっかのタイミングで、うん。
まあまあまあまあ、ちょっと簡単にあとはあの肉屋の店員と取っ組み合いの喧嘩になり、除骨と足の指を骨折したが首位打者を維持したっていうの
は。そう関係ねえじゃん。
いや超人超人
超人だから超人だからです。
最強ですから。
あとむっちゃケチで億万長者だったんですけど、メイドの給料を値切ろうとしたり、電気代がもったいないということで発電機を作ったり、あとあの入院治療費の支払いを拒否したりしている。
ああ、
うん、そうそうそう。
でもケチだ。
でも故郷への寄付は熱心で、寄付をして病院を作ったりもしてると。
へえ、うん、もうわかんねえ。
そうそうそうそう。でも一番最後に言いたいのが、名簿が残ってるんですけど、父親と共に秘密結社フリーメイソンの会員だったんだっていうことがあった。ありがとうございました。
最後だけ都市伝説っぽくしたので。
ありがとうございました。
いや別にそんな別にって感じだった
けどな。フリーメイソンですよ。で、慈愛のね、自由と慈愛の精神ですから、ね、うん、なんか寄付をしていって、うん、その病院を作るっていうのはまあまあフリーメイソンらしいなっていうところはありますけど ね、お金持ってて、
はいはい、
うん、
すごいね、
すごい、
なんかその映画作れそうだね。
あります、
うん、あるんだ、
うん、あります、あります。その時はもうタイカップじゃなくタイカップで出てるので、調べる際はタイカップで調べていただければ。だから一番すごい成績を残して、うん、なおかつ最も嫌われてる選手って言われてて、
ちょっとテレビではやりづらいね、
うん、殿堂入りも確か一番ですよね、
うん、それはね
最初の
一番、
最初の殿堂入りの選手ですよ、記録がすごいから。 だってベイブルースいる上ですよ、
うん、
あとベイブルースあのこと嫌ってて、うん、同じ部屋にするのやめてって言ったらしいですよ。
なんであ
の黒人だからっつって
嫌ってた。差別
な。そうそう、最初はね、後からまあ成績見てこいつすごい選手だってことで仲良くなったんですけど、
いやもうなんかね、
すごい選手です。
いかに今のさ、
はい、
スポーツ界がおとなしいかって思っ
ちゃう、ね、うん、まあまあね、その時に比べたらね、
むちゃくちゃなやつばっかだな、
むちゃくちゃなやつですよ、
面白いな。
まあ荒木先生もだから目をつけて、う
ん、
そうそうそうそう、漫画にしてるぐらいですから、
へえ、
うん、すごい選手ですよ、タイカップ。
面白い、
うん、
いいんじゃないですか。
っていうまあまあお話でした。
うん、
はい、ありがとうございました。はい。